とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
川口に行ってきました。池田です。
世の中たまりに対しよう
落ち着いて岩崎さん。こんなさ、もうあの素人がやってるクソラジオにあの噛むとかはあのもう、うん、いや噛むのも自由よ。噛むのも自由だけど、ね、あーとかって言うのは相当気にしてるから、
ね、そうですよね、うん、であーって言うのもそうだし、噛むって言うのもなんか恥ずかしい感じしますよね、うん、なんかね、
種なら、はい、種なら種にしようぐらいに、はい、それぐらい大胆に間違えてくれないと、ま、種あーとかっていうのはちょっともう、はい、なんか緊張感が出ちゃう、
はい、そうですね。種にしましょう。はい、種ラジでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はいはい、さあ今回はですね、
うん、
まあ野良大学ということで、
はい、
まあ、世の中にね、出歩けば学びがあるぜと、
うん、
もう自分でも学びは作ればいいですよと、
うんうん、
そういうなんかセルフな話をねずっとしてるんですけど、うん川口という町にちょっと行ってきまして、
はいはいはいはい、
で今日は、ま、ざっくり言うと川口の話と、
うん、
オリジナルアウトプット大前ミニっていう話をちょっとしたいと思うんですけど、うん、
なるほど、はい、
まあ、川口にね行ってきたのは何でかっていうと、うん、
はい、
遊ぶゲーム店っていうのを、
うんうん、
川口のスキップシティっていう施設でやってまして、
はいはい、
でこれ、ね、結構ね歴史があって、
うんうん、
もう第3回目なんですよ。ステージ3っていうことになってるんですけど、
うんうんうんうん、
で初回が、
はい、
遊ぶゲーム店ステージ版デジタルゲームの夜明けということで、
うん、
これ一番最初、
はい、
世界で一番最初のゲーム機って、あ、まあ、デジタルゲームってなんだということで、その実機を、
うんうん、
まあ、はい、置いてあるんですよ。
うーん、
でこの今目録みたいなのを買ってきてそれ見ると、
はい、
テニス4-2と言われている、
うん、
まあ、1958年に、まあ、できた機械であろうと、
うんうん、
これどういうことかっていうと、
はい、
こう画面がね丸くなってて、
うん、
でこう下に線みたいなの引いてあって、
うんうん、
その線の真ん中にちょこっとこうなんていうか高いものがあって、うん、それがまあネットみたいなもんですわ。
テニスのネット、
そうテニスのネットね。
あ、ネットね、はいはいはい。
で右から左からこうボールらしきものがポーンと飛んで放物線を描いて、うん、相手の陣地に落ちてみたいなのがあって、
うんうんうんうん、
でこの、飛び交うボールを、
はい、
コントローラーでこう押して向こうに返すみたいな、うん、そういうのが、まあ、うんうん、初めてのテニスゲームという
。なるほどなるほど。
いう、まあ、テニスゲームというかゲームの始まり、
ゲームの始まり、はいはいはい、見たことある気がしますね、映像で。
そうこれ、まあ、テニス4-2で検索してもらえれば分かると思うんですけど、
うん、
でその後、まあ、スペースウォーだとかなんだとか出てくるんですけど、まあ、そういう実機が置いてあって、はい、うんうん、実際にそれがさらに遊べるみたいな、
うんうんうん、
っていう展示から始まるんですけど、
うん、
こうやっぱそのなかなかほらテレビゲームっていうもの、コンピューターゲームってものをデジタルゲームっていうものの歴史をきちっと把握するって、はい、なかなかこう難しいっていうか、
そうですね、
まあ、どうしてもそのビジネス的な面で今は捉えがちなんですけど、まあ、カルチャーとしてちゃんとこう実は育っている面があって、
うん、
それをまあ博物学的に収集してちゃんと見せようと、しかも遊べるように見せようっていうのがこの、まあ、遊ぶゲーム展なんですよ、
うんうんうん、
だからその後もその1回目だと結構筐体が凝ってて、
うん、
なんかこう本当にレースゲームだったらレーサーの車の形だとかさ、なんか宇宙っぽい、
それをもともとそのゲームセンターとかに置いてあったのがその形だったんです
よね。そうそうそうそう、
うんうん、
そういう実際の当時の工夫がそのまま生かされていたり、
うんうんうん、
あとまあ日本だとインベーダーゲームっていうのがまあ流行りましたから、
テレビじゃない、テーブルにね、
そうそうそう、
ついてるんですね、はい、
喫茶店とかでまあインベーダーやってる人がすごく多かった、そんな時代、うん、1970年代ですよね。そういうふうな時代の、うん、ゲーム機が置いてあったりみたいなことがあってという、まあそのなんていうかな、単にゲームが面白いってことを伝えるだけじゃなくて、どういう歴史があって、はい、どういう背景があってみたいなことを ものを飾りながら紹介してくれるっていう展示で、
うんうんうん、
あこれはそのなんていうかな ゲーム好きとしては見逃せないなっていう感じがあって、うんうん、で今回はその3弾ということで、
はい、
1弾がデジタルゲームの夜明け、2弾がゲームセンター対ファミコンというふうになってて、うん、で、
はい、
まあ今回だったんですけども、
はい、
まあね簡単に言うとねちょっとね残念だったんですよ。
あれそうですか。
そう、なんでかっていうと、
うん、
あのこれ第2弾までこれあのちゃんとこう冊子があったんですけど、
うんうん、
3弾はねないんですよね。
冊子作んなかった。
そうで作んなかったのか作れなかったのかわからないんだけど、
うん、
まあ展示自体はその、対戦ゲームから始まりまして、
うん、
先ほど言ったその第2弾のゲームセンター対ファミコンっていうのは、まあ、簡単に言うと、うん、テレビゲームっていうのは、まあ、そもそもテレビっていうかその、デジタルゲームとしてその、インベーダーとかそのゲームセンターではあと流行ってたわけです、
はいはいはい、
でもう一方であのピュータとかねあのセガマークなんとかとかそういう、はいはいはい、まあ、家庭用ゲームっていうのも始まったんだけど、うん、まあ、まだあの本当にボールがポコポコ動くみたいなそれだけだったんですよね、
うんうんうん、
でそんな中ファミコンっていうのがまあ画期的で、はい、あのまあ細かいご意見はあると思いますが、まあ、ファミコンっていうのがまあ家庭用ゲームってものを大いに発展させて、
うん、まあ多くの人は知ってますね、はい、
はい、であのゲームセンターでやれるゲームがお家でもできますよっていうことが結構売りになったりして、う
ん、最初の触れ込みでしたね。
そうそうそうそう、でそれがどれくらい実現できるかっていうことでスペックアップが進んでいって、あのメガドライブとか、まあうんうん、スーパーファミコンとか、まあ、なんて話になってきて、でそのうち、はい、まあ、ゲームセンター追い抜くようになっていくんですけど、まあ、そのファミコン対ゲームセンターの戦いが描かれてたのが第2弾なんですね、
うんうんうんうん、
そうだからどでかい結構年表とかもあってどういうふうに移り変わっていったかみたいなのも書いてあったりするんですよ、
はい、
ところが今回の3弾っていうのはゲームっていうのがもう多様化していって、
うん、
まあ、最初の対戦だとコミュニケーションってことだったりしますし、あと音ゲーみたいな、うん、ダンスダンスレボリューションとか太鼓の達人みたいな、うんうん、そういうふうなそのちょっとみんなで楽しむみたいな、
はいはい、
もしくは見せるみたいな表現とか、あとさらにゲームっていうのがあの もはやもともとそのゲームセンターのなんか弾打つとか戦うとかっていう概念じゃなくて、
うん、
コミュニケーションをやり取りするっていうときめきメモリアルみたいなね、
うんうんうん、
まあアドベンチャーっちゃアドベンチャーなんですけど、まあ、コミュニケーションをゲームの中でするみたいな遊びも始まって、
うんうん、
でさらに今度はコンピューターとネットがつながることでコンピューターの中に住むオンラインゲームってのも始まるわけなんですよ、
うんうんうん、
まあ、そういうふうなちょっとそのコンピューターゲームデジタルゲームが多様な世界に進んでいったっていうことを描いている今回のボリューム3だったんです
、
うん、
第3弾、はい、
そうだからなんかそのなんていうのかな一口にこういう風なものっていう風な描き方が、うん、まあ、しづらいっちゃしづらいんですよね、
うんうんうん、
あの要するに現象自体が複数起こってるから取りまとめにくいっちゃ、うんうん、にくいじゃないですか。
しんだ、
うんうん、そうだから複雑だとか多様性とかって言っちゃえるんだけど、でも多様性っていうとなんか言ったような、うん、なんか言ってないような感じになっちゃうから、すごくそれはまあ、うんうん、表現としては難しいなと思いつつも、まあまあ、しょうがないっちゃしょうがないんですが、
うん、
だからそのテキストとしてどうまとめてたのかなっていうのが、
うん、
あの一個一個その展示に説明とか書いてあるんだけど、ちょっと食いたいなというか一個一個の説明は正しいんだけど、
うん、
そのなんかこのダイナミズムをどう掴んでいいかっていうあたりまでちょっとねもうちょっとなくて、これが未来につながっていくんだろうかみたいな感じなんですよ、
うんうんうんうん、
で一応あの言うとステージ3の副題はデジタルゲームミレニアムっていう副題なんですよ。
デジタルゲームミレニアム、はいはいはい、
そうちょっと分かるけど惜しいよねなんていうか、
うん、
そのままじゃんっていう言い方もまあできるかもしれませんけど、
うんうんうん、
で一番最後の展示のところではあのちょっと昔のシーマンっていうね、
はい、
あのドリームキャストで出ていた、
うん、
人面魚がテレビの中に住んでいて、うん、その人面魚と、まあ、コントローラーにマイクはつけられるんですけど、
う
うんうん、そのマイクに向かって喋ると、うん、なんだよ、こっち向くなよ。
おっさんがね、はいはい、おっさんに。
お腹空いたな。お前はいいもん食ってんだろうなとか、まあそういう擬似的な AI が実装されていて、うんうん、まあそういうもので楽しんで、はい、あとピクミンっていうゲームもあるんですけど、
うんうんうん、
これはまあ、あの、松本人志が好きで、ちょっと世の中に伝わったりしてますけど、まあ、うん、宇宙船、あ、宇宙人の人たちが、あの、なんていうか、ピクミンっていうその小動物を使って、まあ、惑星を探検するみたいな話なんですけど、うん、はいはい、まあ、そのピクミンが、ね、そうそう、はい、自分たちについてくるんだよね、ちっちゃいのは、うん、でその動く、スタイルっていうのが、まあ、あの結構細かく動くんですけど、それもなんか AI で作られてるらしいんですが、
うんうんうん、
そうやって、まあ、その何、テレビゲームの中にも AI という技術が使われているみたいなところがあって、はいはい、まあ、これからどうなっていきますかね、はい、みたいな話が、まあ、一応まとめなんですよ、
うんうん、
だからこうテクノロジー的な面もあるし、あとコミュニケーションみたいな、うん、そのゲームがゲームじゃなくなるみたいな側面もあったりもするし、
うんうんうん、
あと、まあ、ゲームを道具として、いわゆる遊びそのものっていうよりかは、ゲームを道具としてこう使うとか、うん、ふうな側面とか、まあ、ちょっとね、ほんと多様な面がこう出てきちゃって、
うん、
結果としてなんかただゲームやったみたいな感じになっちゃったんですよね、なんか。なんかね、この辺がね、こう思い入れの面もあるのかもしれないですけど、
うん、
もうどういうふうにこれをくくったらよかったんだろうかなとかね、ちょっとね悩ましいなと思ったりして、
うんうんうん、
でもだんだん同時代になってくると物事って分析するの難しくなるんだろうなっていうのも、まあ、一つの感想としては思いました、ま
あ、日本でね近現代史があまり語られない、教育できないのと同じですよね。いろんな捉え方、当事者がいるから、
うん、まあ、だからその音楽とかもさ、
はい、
あの簡単に切れなくなってくるじゃない。
うん、わかります。だからそういうところで渋谷系の嘘というか、渋谷系が中心にあったみたいな史観が生まれてしまうとかっていうのがあったりしますから。
そうだ、それをどう考えるかだよね。それはちょっと作られたものじゃないとも言えるし、うん、いやでもそういう面もあったよねとか、あとその象徴的にそういう言葉を使うことで理解を深めるっていう言い方もあるし、だから実態に即したっていう風な時代になっていくがゆえに、だから難しいんだよね、うん、半端に記録が残ったりすることの難しさとか、あと逆にやっぱ売れたもん勝ちみたいなのもあるじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとその勝ち負けが結構歴史に左右しちゃうこともあるのかなとか、うん、まあだからね、やっぱ任天堂のそのなんていうか、こうブランドの方向性が、
うん、
やっぱゲーム体感をどう楽しませるかっていうか、だから、うん、技術の方向には進んでいないよみたいな、一応ブランドをね作ったりするところもあったり、
うん、
あとプレイステーションはちょっと古いですけど、あの、
はい、
いわゆるそのライトユーザーをどう掴むかっていうことを、まあ、プレイステの初期ってすごいやってたんですよね、
うん、
だから CM とかもゲームの画面を出すとかじゃなくて、ゲームをやってる人たちがその生活風景とかをドラマにして見せるみたいな、
うんうん、
まあ、そういうことを結構やってたりして、まあ、詰まるところそのドラマ、あ、ゲームっていうものと単純にその進化みたいな言い方でくくれないっていうか、うん、もういろんなもの要素が取り込まれすぎちゃって、なんか社会的にどういう意義がありましたっていうのは語りにくくはなってはいるんだと思うんですけど、うんうん、まあまあとにかくちょっとそういうね複雑な思いをあの呼び起こしてくれたという意味では非常に面白かったんですけど、展示としては、うんうん、まあ、難しくなって、だからこの次どうするのかなっていうのはあるよね。
え、今回で終わりじゃないんですかこれ。
うーん、特に予定を出してないから終わりなのかもしれないんですけど、
うん、
でもあのスペック、ハードウェア的には、
はい、
プレイステーション2とか、
はい、
あのいうところで終わってるんですね。
ああ、じゃあいよいよスイッチとか Wii とか、
そうそう、これが出てくる。 Wii は出てきてないんですよ。
なるほど、なるほど。
そう。だから Wii、Wii U、Switch とか、まあ、Xbox とか、PlayStation 3。
Nintendo 3DS とか。
そうそうそう。携帯ゲーム機ってのもね、今回は出てきてないんです。なんかわざとなのかわかんないんですけど。
うんうん、
だから、その辺のことをもうちょっと切り口つけて出すとか、はい、ああいうのはあるのかなとか、ね、でもゲームって本当にパソコンもあるし、
うん、
ね、なかなかスマートフォンゲームなんかどう解釈するのかってもう困っちゃうよね。
うん、そうですね。
ね、
だからソーシャルゲームね。
ゲームをこう博物学的にこうまとめていくことの難しさと面白さっていうのを、 ちょっと今回は感じたなというか、う
ん、なるほど、
うん、でちょっと話がなくなったからこれだけにしようかな、ね、でそれでまあ行って帰ってきたんですけど、これね、
はいはい、
話は関係ないっちゃ関係ない、ここねやたら遠いのスキップシティって、
うん、いや僕も去年あの映画祭で行きました、ちょうど
川口の駅から、
はい、
バスで10分とかなんですよ。
ですね、はいはいはい。
でもね行ったらなんかの突然この街の中に小学校とかのんびりある中に突然出てくる感じの建物で、
うん、
あと NHK アーカイブっていうなんか施設があって、
うんうん、
過去のドラマとかを全部アーカイブしてあって、そこでまあ古いドラマとかを楽しむこともできるんですよね、
うんうんうん、
だそういう風な施設としても楽しかったりもするので、まあ、そういう楽しみ方もあるんですけど、うん、僕はちょっと今回川口で一言お伝えしておきたいのは、駅前に川口駅の駅前に図書館がありまして、
はいうんはいはいはい、
でそこの上に7階にね、うん、メディアセブンっていう施設があったんですよ、
う
ん、
ほうほう、
でここはなんか結構面白いイベント企画っていうのをやったりしてて、まあ、僕結構好きだったんですよね、
うん、
まあ、それこそなんていうかな、僕が行ったのはね、なんかラジオ放送を作りましょうっていうんで、
うんうん、
ラジオブースがあって、そこでその館内にラジオが投げかけられるんですよ、
うん、
でそういうラジオ番組を作るワークショップが行われたりとか、あとまあそれ落語とかあと狂言とかも見に行ったかな。なんかちょっとカルチャーっぽい要素とかワークショップっぽいものとか結構やってる場所で、
あ、
これ結構面白い場所だな、川口にしては、ね、まあ、地方っちゃ地方なんだけどそういう場所としては面白いなと思ってたんですけど、うん、ここがなんか行ったら、
うん、
もうねなんかガラガラの本当に地方都市の、うん、屋上みたいになってて、
あら、
で今までなんかその場所の説明とかイベントの説明とかを壁面に書いてあったところ全部掃除されてただのツルツルのガラスになってて、
うん、
でそのスタッフも一人しかいなくて、
あら、
でワークショップらしきものも書いてあるんですけど、ワークショップってのは本当プログラム教室とかパソコン教室みたいなことがほとんどになっちゃって、
あら、
で貼ってあるポスターもねすごく減ってて、でなんかイベントっぽいというか、そのなんか施設的なのはなんかテレビ画面を使って VR 的になんか楽しめるような体感ゲームみたいなのを置いてあるんですけど、
うん、
もうなんかそういうのポツンと置いてあるとかちょっとびっくりな感じっていうか、 あとね、8K か 4K か楽しめますって、要はテレビが置いてあるだけなんですけどそういうコーナーとかになってて、
はあ、
いやだからちょっとこれ俺のね偏見も入ってるかもしれないから、まあ、ちょっと暇がある人は見てほしい、見てきてほしい。
実際あれですよね、管理者が変わったんですよね。
そう、どうやら変わったっぽくて、ホームページとか見るとコピーとかも変わってたり、まあ、元々その管理したところの団体の情報とかも残ってるんですけど、検索をすればね、うん、そういう情報は一気に消えてるんですよ。そうだから、まあちゃんと手続きを経てそういうことにはなったと思うんですが、なんか俺の見てた面白かったやつもうないんだなとかって思うと、
うん、
運営が変わるとこういうこともあるんだなっていうね。
そういうことちょっと、まあ、そうですね、そういうのありますよね。僕も最近ワウワウプラストっていうワウワウがやっていたネット番組が終わってしまって、
うん、
そこら辺もなんかまあ時代が変わるに従ってね、その関わる人も変わってくるし、特に公メディアセブンとか、これとも公の設備だったんですか、もともとは。
多分半官半民なんだと思うけどね、まあでも基本的にはその川口市とかがやってるんだと思いますけどね、うん、
結構ドラスティックにその、市役所とか区役所とかって人事異動があったりするんで、
うん、
そこら辺の担当者が変わるだけでも大きく扱われるものは変わったりしますよね。
多分ね、その委託してた会社を、まあ、何らかの都合で、
うん、
まあもちろんその元々が川口市のまあ、議会だとか何かにベストマッチしてたかどうかって言えばそれは分からないところもあるんですけど、うん、まあ、ただね、こう僕ぐらいの距離の川口に住んでない人でも、あ、面白そうだなと思ってたには思ってたので、
うん、
まあ、地元の人たちに使われるものになればいいなと思いつつもね、発信力があるものっていう意味では、まあ、前の方が面白かったなと思うんですけど、うん、そう、まあそんな感じでちょっと川口探訪しつつ、はい、今回のもう単なるお散歩リポートになりましたが、
うん、でまあ街を歩くと、しかもそういうなんかちょっと気になるスポットとかを見つけていくと学びがあるよねって話ですね。
そうそう、まあね、一個あるのはそのこういう、遊ぶゲーム店とか、あとメディアセブンとか、うん、場所とかその、展示の枠組みみたいなものに結構、うん、何、お気に入りをつけたくなることもあるから、うんうん、まあ、そういうものの継続性っていろいろだなと思うんですよね、
うん、
きっと面白いだろうって行くじゃないですか、
うんうん、
その枠組みとか場所とかに、
はい、
なんならその方が楽でしょ、うんうん、一個一個全部吟味するの大変だからさ。ただその枠組みが変わっちゃうとかちょっと変貌を遂げることもあるんだなっていうのがちょっと今回感じたことではありますかね、うん、
ね、
ムムムということで、はい、まあでもね、またあの将来どうなるか楽しみなとこではあります。
川口ね、どうなるんだろうな。
はい、ということであの、
うん、
またねあのメディアセブンもなんか変化があったら、はい、あの、うん、お届けしたいなと思います。
しましょう。
はい、ということで今回はあの、はい、話をあのセルフアウトプット大全の話はまたしたいと思いますが、
そうですね、アウトプットについて、
はい、川口の遊ぶゲーム展、はい、ボリューム3とメディアセブンの話をお届けしました。
はい、
はいはい、お送りしたのは池田と
岩崎でございました。
種ラジ、また。